ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。歩いて行く人、自転車で行く人、車で行く人、お得の車で行けば楽です。神を杖につけば楽じゃ。とまた、お得の車で行く。と師匠は教えておられます。私どもが助かる、人間が助かるということ。その助かりも、ただ一時的な助かりではなく、いわば、私どもの願い事が叶うときに感じる助かり、というばかりではなく、願い事が叶わないときにでも、助かりをいただいていける。そういう真実の助かりを目指さねばなりませんけれども、やはりそれでも私どもが一時的な助かりもいります。例えば、重いものを運ぼうとしている。しかし、力がないから重いものが運べない。年寄りや子供や年寄りなどが重いものを運ぼうとする。しかし、運べない。そこに力持ちさんが来てくださって、それを持って運んでくださる。重いものを運んでくださる。そういったような、まあ、物理的にというのでしょうか。私どもが、その持ち上げようとして持ち上がらない石。それを持ち上げて運んでくださるような、そういう送り合わせというのでしょうかね。おかげというのか。神様にそういう力持ちの人を助けてくださる人を、まあ、差し向けてくださるようなおかげをいただかなければならない。という時もあります。そして、そういう、そこに助かりを感じる。ということもあります。一方、心が悩んでおる。それこそ、心の悩み。師匠は、心の悩みは、己が心の砦石だとも教えてくださいます。心の悩みが、己の心の砦石だと、心を磨くものだと、その悩みで自らの心を磨いていくのだということですけれども、その心が助かっていくということのためには、神様からただ単に人を差し向けてもらって、そのいわば重い石を運ぶときに手伝ってもらうような、まあいわば重しを取り除けてもらうというのでしょうかね、取り除いてもらうという助かり方もありますけれども、その悩み事を取り除いてもらうというだけの助かり方では真実の助かりとは言えませんからね。その私どもが真に心が、心の助かりをいただく、そのためには、やはり心が育つということが大切だと思いますね。私どもの心が育つことによって助かる。そういう世界があります。それこそ、私どもがどうしてこういう難儀な目に遭わねばならないのだろうか、どうしてこういうことが起こってくるのだろうかと思うようなことがありますが、そのことわけ、理由をよくよく見極めてみたら、その原因は私どもの心にあった。私どもの心が小さい、小さな心で何か処しようとしている。だからそこに悩みが起こる。あるいはそのことが私どもの牙城であり、牙欲があるからその問題が起きていた。私どもの牙城、牙欲を外せばその問題はなくなる。といったようなこともありますね。そして人を責める心がある。あの人が悪い、この人が悪い。 結局これは人を責める心が、自分は正しい、間違っていないと思う心があるからですね。よくよく見つめてみると、やっぱりこれは私の我だった、我情だった、我欲だった、私の心が小さいからだ。人を責める、それは私どもの心が小さいから。もう一回り大きな心になったら、それこそ問題がなくなる。現実の問題がなくなるばかりではなく、私どもの心の中からもその問題がなくなる。これは私の浅ましい心があるからだ。人を妬むような心がある。汚い心がある。人に意地悪をしようというような意地悪な、その汚い心がある。そういう心を取り除くことによって、それこそ心の悩みが解決する。また人間関係も良くなる。結局私どもの心が未熟だから、育っていないから、汚い心があるから、心が小さいから、そういう自らの悩みを生み出している、問題を生み出しているということに気づかされる。そしてそこから、これは私の心がの中に問題はあったのだと気づかされる。そして、よし、それならばもう一回り大きくなろう、人を許せるような心を持とう、もう少し美しい心になろう、という自らの心を育てることによって、その問題が解決していく。いや、自らの心の中にある問題が、まあ解けるというのでしょうかね、崩れ去るというのでしょうかね。結局自らの心が育つこと、より本当のこと、そしてそれが、その事柄が神様のお働きだ、それこそ私どもの心、私どもの狭い良権であったり、小さい心であったり、そういう汚い意地悪な心、浅ましい心を気づかせてくださる、そのことのための働きであった。いわば私どもの心の映し鏡が、その問題として私どもの目の前に見せてくださったということがわかる。それこそ、これは神様が私の心を育てようとして、こういう問題を起こしてくださったのだ、神様のお働きだったということがわかるようになる。まあ、そうなれば締めたものですね。しかし、そこに一つ、私どもがそれこそ真の助かりを得る、そのためには私どもの心が育つということがいりますが、その前に、もし私どもがこんな汚い心でこのままでもよいのだ、小さな良権でもこれでよいのだ、人を責めるような心があってもそれでよいのだ、という、そういう世界にとどまっていたのでは、問題がなくなることはない。その問題が、それこそ瓦礫が崩れ去るというのでしょうか、問題から解放されることはない。まず私どもが、私どもの中に自らの心を、より豊かな心を作ろう、より美しい心になろう、より大きな心になろう、という、自らの心を育てようという、その決情というのでしょうか、決心というのでしょうか、がなされなければならない。まずは自らの心を育てようという、その腹決めですね。これがなされるということが、真の助かりをいただくための第一条件だと思いますね。それこそ、この世には魂を磨きに来たのだ、心を育てに来たのだ、ということが腹に入り、よし、腹を決めようと、心を育てることに腹を決めようと そこに腹が決まりませんと、真の助かりの世界には入れないということになります。そしてなおかつその心が心を育てるということに腹が決まる。しかし腹が決まったからといってそれで助かりの世界の入り口には入ったことになりましょうけれども、もうそれであらかた助かるのは助かるわけですけれども、現実問題としてその重いものを持たねばならないときに持てないことがあります。そういうときにはやっぱり神様にお願いして、それこそ力持ちの人を差し向けてもらうとか、神様のおかげをいただかねばなりません。自らの心が育つということに焦点を定めて、そこに腹を決めると同時に、神様のおかげをいただいていく、必要に応じて必要な時には神様のおかげをいただいていくというこのこともなされていかねばなりません。そしてさらに師匠が天地とのコミュニケーションと言われますように、神様との神様の心を求める、どういう心だろうか、これは神様が私に力をつけようとしてくださっておる働きだと分かれば、心の安心がいただけれるというのでしょうかね。今までの悩みがなくなる、解消するということもありますね。ですから師匠大坪宗一郎氏は、この神様は氏子と話がしてみたいと言われる神様だ、天地金の神様だと教えてくださいます。神様も神様の心を氏子に打ち明けたい、そして氏子に神様の心が分かってほしい、それこそ心を氏子の心を育てることのために起こしているその成り行きだということが、その神様のお心が分かってほしいというのが神様の思いでもありましょうから、人間氏子の方もまた神様のお心が分かりたいと、師匠が天土の心知りたし道あらば示せ天土己が心にと、その神様の心が分かりたいと神様の心をお心を求めていかれた、そういう姿勢が私どもの中にまたできてこなければ育ってこなければなりませんね。私どもの自らの心を育てようという決心、そして神様との交流というのでしょうかね、その中にあって初めて心も育ち、真実の助かりの世界へと神様が導き入れてくださる、その道を歩む、それこそが今私どもの身の上に起きてくる成り行きを大切に尊ばせていただくということこそが、神様のお心を大切にすることであり、その何と言いましょうかね、心を育てることにもなるわけです。それでどういう心を育てようというのか、それこそ教祖様が端的に天地日月の心になること寛容ないとおっしゃった、天の心、地の心、日月の心を育てようとする精進、そこに焦点が定められて初めて、心が定まって初めて、真の助かりの世界へ導き入れられるというのでしょうかね、のではないでしょうかね。まずは自らの心を育てるということに心が定まらねばならない。そしてそこにもちろん神様との交流がいる、神様のお心を分かりたい、また神様のお心を感じさせていただく、そしてまた神様のおかげをいただいていくというような成り行きを 神の働きとして尊んでいく、大切にさせていただく中に真の助かりの世界へと神様が導いてくださるということになりますね。とても願い事が叶う時に感じる一時的な助かりからもう一歩進んだ、そこを超えた、いついかなる時でも助かりの心をいただけれる、そういう助かりの世界、それこそそれが和らぎ喜ぶ我が心の世界とも言えるのではないでしょうかね。そういう世界を目指して新陳をさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。